皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月14日のプレプリドンドンマス CA をお届けします。今回はマス CA カテゴリから厳選した9本の論文をご紹介していきます。1本目はスティーブン P. クラークさんによるロンメルポリノミオルズ&エクスプリシトリーソルベーブルプレディクションプロブレムズオンザユニットサークル単位円上のロメル多項式と明示的に解ける予測問題です。この論文では実数直線上の対称な速度と単位円上の共約対称な速度の関係について探求しています。特に線形予測問題が明示的に解けるケースに注目しています。単位円上の純粋に原始的な速度においてベルブリンスキー係数やテプリッツ行列式が閉じた形で表される例は非常に少ないのですが、著者はここに橋を架けようと試みました。そのための強力な武器がアークサインリフトという手法です。これを使って実数直線上の有限な対称速度を単位円へと移すと円上の予測誤差や係数が元の直線上の直行多項式のデータだけで表現できることを証明しました。さらにベッセル関数の 0.に関連するロメル多項式をこの枠組みに適用しています。これによりベルブリンスキー係数などが具体的に求まる2パラメータの速度属を導き出しました。行列式の極限がベッセル関数の値に収束するという結果は非常に鮮やかで心地よい結末だと思います。またクリストッフェル関数の超指数的な減衰についても分析しており、速度のサポートが境界にどのように集積しているかが数学的に明確に示されています。2本目はフワチウさんとチーワンさんによるコンフォーマルディメンションオブメジャーズ&クワシシンメトリックディメンションリダクション速度の共計次元と準対称次元現象です。この論文では準対称同層写像によって速度のハウスドルフ次元をどこまで小さくできるかというとても刺激的な問題に挑んでいます。結論から言うと、ほとんどの一般的な空間において速度の共計次元はゼロか無限かのどちらかになり、正の有限な値を持つことはないという衝撃的な結果を導き出しました。手法がとにかく巧妙で、ランダムなボレル分割を用いた重み付き双極重点という構成法を使っています。グラフの頂点に重みをつけ、経路のコストに基づいて新しい距離を定義することで元の幾何学的構造を持ったまま速度の次元だけを極限までそぎ落とすことに成功しました。特にダブリング空間上の任意の局所有限ボレル速度の共計次元がゼロであると証明した点は、これまでのオープンプロブレムに決定的な答えを出したことになります。また集合とその補集合の次元を同時にコントロールして減少させる定量的な境界まで示しており、質量分布の共計幾何学に対する深い洞察が詰まった素晴らしい研究でした。3本目はウェイ・コンさん、ダチュン・ヤンさん、ウェン・ユアンさんによるパラボリック・ビーモ・パラボリック・マッケンハウプトクラス&パラボリック・リバース・ホルダークラス・ウィズ・タイムラグ、タイムラグを伴う放物型 BMO、 放物型マッケンホープ類および放物型リバース・ヘルダー類です。この論文では放物型方程式という時間とともに変化する現象を扱う設定において、関数空間や重みのクラスがどのような関係にあるのかを詳しく調べています。特に注目しているのがタイムラグという時間のズレの概念です。二重非線形放物型方程式のような難しい問題を解くときには、時間と空間でスケールの合わせ方が特殊になるため、このタイムラグを組み込んだ定義が必要になります。著者の方々は時間のシフトをうまく制御する手法や新しいストッピングタイムという議論を用いることで、これまで未解決だった問いに答えを出しました。例えば片側だけの放物型 BMO 空間が実は標準的な空間と同じであることや、リバースヘルダー類がマッケンホープ類と一致することを証明しています。 時間のズレという一見すると不便そうな制約をむしろ理論の武器に変えて空間の同置性を導き出した点に非常に粘り強い分析的なアプローチを感じます。この結果によって非線形方程式の解の対数に関する新しい不等式が得られるなど実用的な進展にもつながっています。4本目はロシオ・アヤラさん、ファビオ・ベラさん、グラディス・プラドリーニさんによるミクシド・ウィークタイプ・イネクオリティーズ・フォー・ペアーズ・オブ・ウェイト・レレーティド・トゥ・ザ・ハーディ・リトルウッド・マキシマル・フンキオン・カルデロン・ジーグマンド・オペレーターズ・アンド・ゼア・コミューテーターズ・ハーディ・リトルウッド極大関数・カルデロン・ジグムント作用素及びその交換庫に関連する重みのペアに対する混合弱型不等式です。この論文では特定の作用素における2つの重みを用いた混合弱型不等式について研究しています。具体的にはハーディ・リトルウッド極大関数やカルデロン・ジグムント作用素、さらにはそれらの高次交換子を対象としています。研究の背景には極大関数の連続性を証明する新しいアプローチを模索するという目的があります。著者たちは重み付き空間から混合弱型空間への融解性を保証する条件を明らかにしようと試みました。解析の手法がとても緻密でカルデロン・ジグムント分解を巧みに活用しています。特にオルリッツ空間やヤング関数を用いた複雑な枠組みを導入して標準的なムッケンホープ類を拡張した AP-Phi という独自の重み類を定義した点に強いこだわりを感じます。結果としてハーディ・リトルウッド極大関数において重みのペアが AP 類に属していれば不等式が成り立つことを証明しました。さらにカルデロン・ジグムント作用素の交換子についても古典的な文献にはなかった2つの重みによる弱型評価を提示しています。数学的機能法を用いてこれを任意の正の整数の次数まで拡張した点も非常に見事な流れでした。5本目はベネディクト・ブチェッカーさん、ベンジャミン・アイヒンガーさん、オロフ・ルビンさん、アロン・ウェンマンさんによるチェビーシェブ・ポリノミオルズ・オン・ア・ジョーダン・アーク、ジョルダン湖上のチェビシェフ多項式です。この論文では平面上の解析的なジョルダン湖におけるチェビシェフ多項式の全近挙動について研究しています。もともと実数直線上の集合ではよく分かっていた問題なのですが複素平面上の個になると話が難しくなり長年のみ解決問題となっていました。著者たちは1969年のウィドムによる予測に基づいたある予想に対してついに肯定的な答えを出したんです。アプローチがとても巧妙でまず上解を求めるために重み付きファーバー多項式を使い次に下解を求めるために極地シグネチャーや最適予測速度という新しい概念を導入しています。特に重み付きファーバー多項式の極地点に0点を配置するデュアルファーバー多項式を構築した点には鮮やかなアイデアを感じますね。最終的にチェビシェフ多項式のノルムが予測通りの全近式に従うことを証明しさらに多項式自体が特定の極限A極所一様に収束することも示しました。実数直線で使われていた手法を複素解析的な手法に置き換えて解決したという非常にパワフルな成果です。6本目はアンドリー・ボンダレンコさんとクリスティアン・セープさんによるフーリエ・インバーリアント・ファンクションズ・ウィズ・デンス・ゼロ・ SETS 0点集合が中密なフーリエ普遍関数です。この論文ではラドチェンコさんとビアゾフスカさんが提起したフーリエ補完公式に関する問いに取り組んでいます。具体的にはある偶関数が平方根濃度における自分自身の値とフーリエ変換の値だけで1位に決まるのかという問題です。著者たちはこの1位性が成り立つために必要な滑らかさや減衰条件をどこまで緩められるかを探りました。結果は意外にも否定的な答えとなりました。実数値で連続かつ可積分なフーリエ普遍関数でありながら平方根濃度よりもさらに中密な点列上で値がゼロになるような ゼロではない関数が存在することを証明したのです。具体的には対数的に圧縮された点列でゼロになる関数を構成しています。証明の手法が非常に巧妙で、フーリエ不変なエルミート関数から生成される再生角ヒルベルト空間のスケールを利用しています。メーラーの公式を用いて再生角を特定し、グラム行列を振動成分と非振動成分に分けて解析するというかなりテクニカルなアプローチをとっていますね。最終的にモンゴメリーさんとボーンさんのヒルベルト不等式に基づいた大きなふるいのような不等式を適用して、この点列が補完点列であることを導き出しました。既存の理論では一位性が示されていたところを、あえてそれを壊す関数を具体的に構成してみせた点に、数学的な攻めの姿勢を感じます。7本目はマス NT からのクロス投稿で、 GEU さんとチエンジャオさんによる A コンディショナルアリスメチックオブストラクションとザプライムナンバーズアズアスペクトラムオブアプロバビリティメジャー、確率速度のスペクトルとしての素数に対する条件付きの算術的障害です。この論文では実数直線上の確率速度において素数の集合がスペクトルになり得るかという非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。ここでいうスペクトルとは、対応する指数関数がその速度に関する二乗化積分関数空間の正規直行規定になることを指します。素数の集合は密度が非常に低いため、もしこれがスペクトルとして実現できれば、スペクトル速度論における逆問題への大きな前進になります。しかし著者たちはある算術的な障害があることを突き止めました。具体的には十分に大きな全ての正の偶数が2つの素数の差として表されるという仮説を導入し、この仮説が成り立つならば素数は決してスペクトルになれないことを証明したのです。この仮説は数論の有名な未解決問題であるポリニャック予想から導かれるため、実質的にポリニャック予想が正しければ素数はスペクトルになれないということになります。純粋な解析的なアプローチにあえて数論の深い予想を掛け合わせて結論を導き出す構成には、非常にダイナミックな知的好奇心を感じますね。8本目はマス .cv からのクロス投稿で、パータイバニシュビリさんによるザ・ヘイマンウーコンスタントイズ π の2乗、ハイマンウ定数は π の2乗であるです。この論文では複素解析学におけるハイマンウ定数の正確な値を決定しています。もともとハイマンウの定理では、単位円盤から単連結な領域への共傾斜像があるとき、直線上の任意の点などの現像の長さはある絶対的な定数によって抑えられることが知られていました。でもこれまではその定数の正確な値は分かっておらず、大まかな範囲しか示されていなかったんです。そこで著者はこの定数がちょうど4分の π の2乗であることを証明しました。証明の過程がとても巧妙で、まず領域を直線で折り返すシュワルツ反射原理を使い、領域とその反射後の重なりを解析しています。さらにコンタクトセレクター補題という独自の道具を導入して、現像の長さを厳密に見積もるという手法をとっています。単なる計算だけでなく、プライムエンド理論を用いて境界の挙動を丁寧に分類し、最終的にあらゆる単連結領域に結果を広げるという構成が見事です。長年の謎だった定数の生態がこんなにシンプルな数式でピタリと決まったことに、数学的な快感を覚えますね。最後はマス .ds からのクロス投稿で、シジュンフーさん、ユエゴーさん、ジュエンチャオさん、イーファンヤンさんによるレラティブペリオディックオービッツインザガッツイラータイプアニソトロピックケプラープロブレム&Nボディプロブレム、グッツイラー型異方性ケプラー問題および N 体問題における相対周期軌道です。この論文では古典的な異方性ケプラー問題を一般化したモデルを使い、コンパクトなエネルギー局面の上に無限に多くの周期軌道が存在することを証明しています。回転対称性を利用して自由度を下げた系を分析し、 エネルギー局面が正則な3次元球面になる条件を特定しています。ここで面白いのがザイフェルト回転数と CHHL 公式という手法を組み合わせている点です。これにより単純なリーブ軌道が2つだけなのか、それとも無限にあるのかを判定しています。さらにヒル安定性方程式という特殊な因数方程式をマズロフ型の指数理論や爆発の手法を用いて解析しており、かなり緻密な計算がなされています。この成果は天体力学の重要な問題にも応用されていて、ヒップホップ N 体問題や N ピラミッド問題においても無限に多くの相対周期軌道が存在することが示されました。重力の方向によって性質が変わる違法性のある系で、これほど複雑な周期運動が数学的に保証されるというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。でなわけで、今回は直交多項式やチェビシェフ多項式から共形次元、放物型ビーム、混合弱型不等式、そしてフーリエフ変換数まで数学の深くて心地よい世界を旅してきました。こうした視点の広がりは本当に刺激的ですね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。